そんな和尚の独り言。
はい、始まりました。6月1回目の放送ですね。ここからはそんな和尚の独り言、横手市平川町吉田西宝寺の斎藤大円ご住職のお話をお届けします。和尚様、おはようございます。
おはようございます。
スタジオに来る途中ね、私スタジオから窓の外、和尚様が来るところを見てたんですけど、どうされたんですか？痛風ですか？
いや、違います。
違う。
ブー。
あれ同じような感じで歩いてらっしゃったから、あらあら、またちょっといっぱい飲んだかなと。
そう、同じような歩き方だったんですけど、今回はですね、痛風ではございません。
何ですか、どうされました？
あのですね、両足をですね、椅子にですね、思いっきりぶつけまして、ガンガンってきました、
ね。そんな全力で？
全力で無防備っていうんですかね、無防備でガンガン入ってきました。
痛い痛い。
いやいや、なんでかっていうとね、今日ですね、ほら、6月6日、先週も申しましたけども、今日うちのですね、お寺の御本堂で、御本山さんからですね、本当に善治様っていうね、一番の偉い人の名代として、全国のお寺をですね、こう、お話をして布教するっていう方々がいらっしゃるわけですよ。はいはい、今年はですね、なんかうちのお寺が会場になりました。
すごいな、全国の中から。
そういう方がポツポツとこう落下さんのようにですね、全国をこう、
落下さんってなんですか。
だからこうひょひょっと降りてきてね、全国をこうやるというこれすごい方なんです。
いやすごいすごい。
絶対きっと落下さん舞台にいたんじゃないかなと思いますけどもね。でそのたまたま降りてきたところの今回の会場がですね、うちだということでですね、なんとその方はですね、本当にですね、お勉強なさって。やっぱり全国に布教するということの命を受けている方ですから、いやいやいや、その話の趣、やっぱこれはね、なかなかなもんだと思いますよ。
で、その方がいらっしゃるための何かをされていて、お足を。
ということはですね、いろんな方々がいらっしゃるということは、お寺をですね、掃除しなきゃいけないという。
掃除は大事ですよね。
大掃除しました、私。
で、
家族総出で大掃除みたいな。
お嬢様ご覧ください、スタジオの前を。
ちゃんとお目玉を掃除せよ。
子供さんたちがスタジオの前に来て。
はい、お嬢さんです。
何年生ですかね。
お嬢さんです。頑張ってね。
いってらっしゃい。
ちょっと手合わせやろう。
はい、手を振って、はい、お嬢様も手を合わせて。は
い、いいですね、みんな集まってきて、
スタジオのね、はい、すぐ向かいに来てくれてます。
元気な子供さんですね。
はい、
いっぱい大きいな、お牛も食べてね、大きくなってないね。はい、
いってらっしゃい。
じゃあ向こう行ったよ、ほらほら、先生向こう行ったからね。はい、遅れないようにね。
はい、
な
んて、西宝寺さんにもね、子供さんたち勉強にいらっしゃるから、もう
手振ってもらってね、なんかちょっと力をいただきましてですね。
そう、もうね、
そう、そんな風にですね、こう言って力をいただいているのに関わらず、
もう
一生懸命掃除をして、ね、そして物をいっぱい寄せないと、ほら、そこにですね、開かずの扉がですね、
開かずの扉、
10個で効かないぐらい、ほら。出てくるわけ。開かずの扉。
私、前お寺さんにいた時、開かずの扉が一つ二つあるのは、ここかなって見てたんですけど、そんなにあったんですか？
もっとあります。
広いから、
忍者屋敷みたいなもんですが、隠し扉いっぱいありますので。
忍者屋敷みたいな、
そこにですね、こういっぱい、こうほら、もう落ち込めろよ、もう元に落ち込めろみたいな、いや出してくるなみたいな、あとはもう全部ふけふけふけみたいな、もうね、そんな中でいろいろと物を寄せたわけですよ。
そうでしたか。
そしたらですね、日常生活の中で絶対に物がないと思って、ほら、歩いてる場所にですね、あるものがあったんですね。それが椅子。それを無防備にちょっとこう薄暗くなった時に、ちょっと物取りに行こうなんて言うんだ、ちょっとさ、薄暗いけど、行ってみようかって言った瞬間にですね、
目の前に。
目の前、もうわかりません、真っ暗ですから、もう。そこに無防備に、ガンガン 手で両足をですね、行きました。
うん、そうでしたか。
まずね、まずあの右の親指のところから一発目、
あら、
あガガッと先行って、いざって言って、二発目が引くと、左の足もですね、なんか妙にですね、ひねったのかどうかわかりませんけどもね、うん、ぶつけた時よりも痛いと。もう筋肉がちょっとねじれたっていうかね、伸びたのか縮んだのか、離れたのかよくわからない。とにかく痛くてですね、そこの場にですね、しばらくうずこで痛い痛い痛い痛いってこう言ってるわけですよ。もうちょっと歩けなかったんですよ、その時。
そうでしたか。
それでね、家族で助けてくれってこう言ったんですよ、うんうん、誰も来ませんでした。
聞こえなかったんですかね。
そう
そうそう、広すぎて、
お寺さん広くて、親父がどこで倒れてようと誰もわからないという。
一人で行っちゃダメですよ、お嬢様、
ね、だから、ね、本当、あ、その時思いました。これはもうダメだ、この暗闇の中でもう私にもまた誰も助けてくれないってこう思ってですね、もう5分10分ですね、あの足の痛みに耐えながら、
さ
らに心の痛みに耐えながらみたいなですね、あのダブルでですね、暗闇の中でうずくまっていた、そんな男がいたということですからね。いやいや悲しいもんですよ。だい真っ暗くれ、助けてくれ、誰も来ない。
え、誰か助けに来てくれた？
来ませんでした。
ということは
結局なんかあの、うん、ここで、あ、家族はきっと見放すんじゃない。
そんなことはないですよ。
ただ一人行くんだなみたいな、そんなことちょっとこう脳裏によぎりましたけどもね。で10分ぐらい15分ぐらいうつが痛い痛い痛い、これアキレス腱行ったかなみたいなこう思ったんですけど、まあそこはだから耐えて、まあ歩けたんで、あ、まだくっついてるなみたいな、うん、でその痛い足をもう、引きずり家族のとこまで行きましたね。いやもう大変、そんな万難苦難があったところでですね、
そうでしたか。
ちょっとお寺は綺麗になってるんでしょうけども。
そうですよね、そしてそういった思いをして今日、
そうだから9時半から始まるって言ってるんですけども、
あ、もうですぐじゃないですか。9時半からです。
そう、和尚は会場の和尚はここにいるという、それだけなんかあのラジオにこうね、あのここのここには来なきゃいけないだろうって。
ありがとうございます。そうすれば9時30分から西宝寺さんで行われる、そちらについて詳しくは、
9時30分時はですね、まあ、あのいろんな役員さんが来てね、なんかちょっとこう打ち合わせとか会議するんだそうです、
はいはい、
その後偉いお師匠さんが来まして、そして、まあ、ご本尊様にご案内をして、
あ、
でまず一回あのご本尊様の前で、まあ、ご法要をして、
うんうんうん、
それからお話ということでですね。
そうですか。
いや
一般の方はどなたでもご参加。
だいたいね、10時半頃からですね、法要始まってお話ということで、昼間までですから、じゃあ、まあさ、今別に、聞きたいって方は今からでも結構ですよ。ちょっと来てみて、なんかお師匠さんの話でも聞いてみようかななんていう人は、うちのお寺に来てもらえば、それで結構でございますけどもね。
そうですか。
今回のお師匠さんはですね、なんかあの、静岡県の、
静岡県
のお師匠さんでございますね。お年で言うとどのぐらいですかね。こうコキコキしてるからだいたいそのぐらいなんですからね。
コキコキって今首今回してらっしゃいましたけど、コキ
ぐらいですかね。
それでね、そのコキとこうかけてらっしゃるところがやっぱり和尚さんも違いますね。
でほらで一生懸命その仏様の教えね、今までのあのそれをこう伝えてきたお嬢さんたちのですね、本当にご老師様たちのその、こう、意を組んで、ね、その意図するところをですね、全部吸収するために勉強して、それを正確に使えるために、ね、あの、お話をしに来てくださる。仏様の教えを説くと、仏様の教えを説くというところにですね、説くだから、説教ですね。ね、説く教えですから、説教。ね、法話とも言います。法話というのは教えですから、はい、教えの話、ということで、まあ、説教でも法話でも結構ですけれどもね、あの、仏様の教えに触れさせていただくということ。この機会を作って、そしてその方がお話ししてくださると。一番の、ほら、善治様ってね、一番のうちのね、あの、主門の。一番偉い人の方の名代できますから、要は善治様のお言葉としてその方がこうね、あの一般の方々に布教のね、あのことをしてお話をしてくださる、そして仏の教えに触れさせていただくというこういう機会だよね。
素晴らしい。
そのためにはですね、やっぱり名代となるからにはその方々もいろいろとこうさっき言ったように勉強なさると、もちろん、勉強すること、そしてお話をすること、いろんな要素があって初めて人に伝わる
ああ、まあそうですよね。
ね、
う
ん、勉強することが得意な人はいるし、いるでしょ
う、うんうん。
でもなかなかお話しすることが苦手な人もいるでしょう。うん、でお話をすることが得意でも、なかなかこう知識がね、広く浅い人もいるでしょう。難しいところですから、
うん。
そういうのが全部こう、オールマイティーにね、なんかこう、
オールマイティーに
兼ね備わった方が、いや全国でも選ばれて、そしてその方もやっぱりそういうふうにして布教したいとい こう意欲のもとでですね、ご勉強なさって、ね、お話をさせて、そういうことも研修するわけですよ。やっぱり言っていいこと悪いことってあるんじゃないですか。
言っていいこと悪いことありますね。
うん、言っていいこと悪いこと、あと言っていい言葉悪い言葉みたいな、
はいはいはい、
でやっぱりそういうのは私たちがほらこうやってお話しして、公共の電波でお話ししてるからにはやっぱりある程度は知識として入れなきゃいけない言葉ってい
う
のはあるでしょ。
そうですね。うん、
だそういうこともこう全部こう研修しながら、そしてとうとうとこう布教すると、仏様の教えをこう染み渡せるがごとくに、
うん、
ね、触れさせていただけるという機会が、うん、今日10時半からうちの本堂であるということでございまして、ね、ですから今日はなんかオープニングソングがですね、ご栄華で言ってみましたけど、
うん、
心の闇を照らしますなんでね、こういういいじゃないですか。心の闇というのは一体何でしょうかって言った。やっぱり人が切ないだとか苦しいだとか悔やまりだとか思うことがね、きっと心の闇になってしまうのかなと思うの。心の闇をですね、ね、うん、照らして、そしてこう、まあ、晴らすというか、ね、なくすというか、
うん、
まあ、そんなところにその教えの一番の特効があるんじゃないかなと、
うん、
でそういうことがね、今日うちの本堂であるということでございましてね。
そうですね。ご陛下についてもね、久しぶりにしっかりご説明いただいた気がしますけどね。いつもね、ご陛下の歌詞ってなんかすごく、うん、なんて言うんでしょうかね、深いなって思って聞いてたんですけども、
うんうん、
ご陛下ってその何番までもあるんですか。
ご陛下はですね、いっぱいあるんですよ。
うん、いっぱいあるんですね。
うん、じゃあ身近なところでですね、昔ふだらくって知ってる？
ああ、私のおじいちゃんが亡くなった時に、
うん、みんな近所の人がね、近所の人がね、
うん、
あれご陛下ですから、あれご陛下ですから。
そうなんですね。
33番までこうずっととうとうとやって、あれ読み人知らずってこう言ってますけども、きっと口伝の中でずっと培われてきたもんなんでしょうね。
そうですか。う
ん、あれはほら集落の方々が、
う
んうん、こぞって集まって、
そして
別れをしのぶという空において、うん、一生懸命とうとうと歌い上げるという、ね、いやいや、じゃあ本家さんは鐘叩いてくださいねとかね、あなたは音頭取ってくださいねみたいなこう形でですね、うん、やるのは当時はですね、まずおたぎやび、要は何がのその葬儀の前日だとか、
うん、
ね、例えばその人なのか二なのかの前の日だとか、うん、まあ、こぞって集まってね、お酒を飲んでたと。
そうでしたね。みんなで歌ってた、うん、記憶があります。
そうそう、そういうのがですね、うん、あれが近所の方々がご栄華を持ってお亡くなりになった人をお送りすると、
うん、
でこういう一つ一つのお寺のね、
うん、
一番な何何時とか言いながら、
うん、
きっとその黄泉の国への道すがら、
うんうん、
今は何番のところに行ってお果たししてるんだねってこういうコース、最後はどこに行くのみたいな、うん、善光寺まで行くのみたいな、あ、行っちゃったねみたいな、なんで行ったんだろうねなんてね、新幹線なのかななんて、そんなことは誰も言いませんけども、ね、
はい、
そうやって、うん、その黄泉の国への道すがらが、ね、うん、平和でありますように、安穏でありますように、ね、それこそトラブルないように、ね、
うね、
仏道に赴いてくださいねっていう思いを込めて、ね、ご栄華というのをとうとうと歌い上げるという。またこの節がですね、やっぱりこう、心にこう染み入るようなこうね、情のあるこう響きでございます、
ね、そうですね、
そうそう、それがなんかまた一つの日本人の情緒につながってるんだと思いますけれども、そうやって送るというね、これは送られる側送る側っていうのはありますけれども、
うん、
送る側要は生きてるものの務めとして、
うんうん、
ね、その送られる方がいたからこそ、うん、ね、私たちはここに存在し、
あ、そうですね、
ね、いるということが間違い のない話でございますが、うん、最後に贈る歌として護衛歌をやったというのが、それのさっき言った護衛歌。うちの曹洞宗は梅花流という流派 の梅の花と書いて、ね、梅花流護衛歌と言います。ただ他の宗派にも、うん、いろんなその流派があるようでございますから、一概にこれが護衛歌ですじゃなくて、護衛歌の中にこういう流派がありますというふうにこう、捉えていただいたと。自分のところだけが護衛歌じゃないんですからね、まあ、そういうふうなこう本末転倒にならないようなこう理解でいいかなと思いますけれども、そんな中で、今日心の闇を照らしますというところにですね、お話をしてくださる方がうちの本堂に来ました。しみいるお話をきっといただけるんだろうと思いますんで、もしお聞きになりたい方は、どうぞ、10時半から始まりますんで、ね、おいでくださいね。よろしくお願いします。心の闇を照らします。そんな和尚の独り言。
まさに当日お忙しい中もスタジオにお越しいただきました、横手市平川町吉田西宝寺の斉藤大変ご住職でした。お嬢様ありがとうございました。
これから走って帰ります。
気をつけて、また来週よろしくお願いいたします。
は